それではですね、第2章エクスチェンジオンラインの方に入っていきたいと思います。で、これ以降は基本的に、347試験のですね、内容ということになっていきます。で、エクスチェンジオンラインでは、エクスチェンジオンライン管理の基礎ということで、若干復習のお話をさせていただき、で、オフィステレメトリーというのは、ちょっと入れる場所迷ったんですけども、これもエクスチェンジオンラインに限らず全体的な話です。で、メールボックスの管理、コンプライアンス、メールボックス移行、フィルターということで出ておりますが、この中でメールボックスの管理がですね、特に重たいです。で、まずですね、管理の基礎ということで、入っていきたいと思います。で、184ページですね。で、エクスチェンジオンラインのクライアントということで、エクスチェンジオンラインを使いたいときには、アウトルックですね。アウトルックを使うか、失礼しました。アウトルックを使うか、ブラウザーベースのアウトルックである OWA を使うか、もしくはモバイルデバイスであればエクスチェンジアクティブシンクというですね、ものを使うということはご存知かと思います。で、話はガラッと変わりまして、185ページエクスチェンジオンラインの管理ツールということで、ここは変わってません。EAC を使って GUI で管理すること、リモートパーセルを使って管理ができるところは変わっておりません。で、186ページですね。こちら、エクスチェンジ管理センターですね。ここも別に変わってはいませんけども、昔は、管理エクスチェンジと選択すると受信者がですね、表示されていたんですけども、最近のバージョンでは、各ですね、操作へのリンクがですね、貼ってある画面が表示されるようになったくらいですね。テストというのはですね、別に、ここで覚えていただく内容はございません。で、187ですね。エクスチェンジオンラインを使って、エクスチェンジオンラインをパワーセルで管理したいという時の手順が、パワーセルを使って管理したいという時の接続手順が、1から4に出ております。で、ここも特に変わってはいませんが、ここは覚えておいてください。流れ程度ですね、覚えておいてください。で、次188ですね。エクスチェンジオンラインを管理するためには、エクスチェンジでですね、役割グループというものに入れてもらっておる必要があります。で、その役割グループ、皆さんがですね、管理者が作ることもできるんですけども、既存規定で存在する役割グループ、どういったものがあるのかというのがですね、188ページということになります。で、上から見ていきますと、メールボックスで訴訟ホールドを有効にしたり、インプレス電子情報開示の検索をすることができるのが検出の管理ですね。こういったことをさせていただければ、検出の管理という役割グループに入れてあげてくださいねということですね。あと、受信者の構成の表示と管理ですね、変更も含めてやりたいのであれば、ヘルプデスク管理者である必要がある。で、組織の管理というのが一番偉い管理者なので、この人は何でもできます。で、受信者の管理というですね、役割グループに入っていれば、受信者オブジェクトですね、メールボックスなんかを作ることができます。で、レコードマネージメントというですね、役割グループに入っていると、アイテム保持ポリシーとか、保持タグですね、こういったものを作ることができたりします。というところをですね、覚えておいてくださいということですね。で、いきなりですね、189。ここがポイントということになります。で、ビルトインのエクスチェンジオンライングループを、役割グループを使用して、管理チーム、5つ管理チームがあるんですけども、それに役割を権限したいです。どうすればいいですかということなんですけども、各チームごとにですね、やりたいことが決まっていて、じゃあどのグループにいるかということですね。で、チーム1は訴訟ホールドを有効にするという権利が必要で、これは先ほど話したように、検出の管理ですね、ディスカバリーマネジメントに入れていただく必要がありますし、保持タグ、アイテム保持ポリシーを作成するためにはレコードの管理、リソースメールボックス作成管理する場合は受信者の管理、これユーザー管理、ユーザーメールボックスも同じですけども、受信者の管理、ユーザーの表示名を変更するためにヘルプデスク、 セキュリティグループを作成管理したければ組織の管理ですね、この権限が必要ですよということでございます。で、次190ページ、オフィステレメトリーというものについてご紹介させていただきたいと思います。で、このオフィステレメトリーなんですけども、オフィス2013で導入された監視システムです。で、オフィスドキュメントや関連製品の情報を収集することができます。で、どんな情報が収集できるのかというのがですね、その下に書いているものでございます。オフィスファイルの使用状況とかアドインとソリューションの名前ですね、オフィスと一緒に動くプログラムの名前とか、そのコンピューターの情報、システム情報なんかを確認することができるツールでございます。で、ダッシュボードというものがついてますので、そのダッシュボードというものを起動していただきますと、右側に出ているような画面が表示されますので、ここからですね、いろんな情報をゲットすることができるということになります。で、このオフィステレメトリーなんですけども、今回オフィス365のテスト範囲ではありますけれども、別にオフィス365でしか使えない機能ではないです。これはオフィスの機能です。オフィス365ということで、オフィス2013含めましてオフィスの機能です。なので、これはオフィス365のみならず使える機能ということでございます。でですね、普通にですね、オフィス2013入れるとこんなふうにですね、オフィス2013テレメトリーダッシュボードって追加されるんですね。もし皆さんですね、オフィスインストールされていて、特にカスタムしてなかったら入ってると思いますので、お手元のやつで見ていただければと思います。私もこれちょっとコース構成するときに調べてみたら、あ、入ってるわって感じだったんですけども、これ自動的に入ってます。で、このテレメトリーダッシュボードをですね、使って監視することができる、オフィス全体のですね、稼働状況を確認するツールが新たにサポートされましたというですね、ことだと思っていただければと思います。で、このダッシュボードですね、エクセルシートといいますか、エクセルブックなんですけども、どんな情報が表示されるのかというのですね、192ページに出ております。で、この、左側に出るのがタブですね、先ほどのダッシュボードを起動していただくと、こんなタブがありまして、そのタブをクリックすると、こんな情報が表示されますというのが、出ております。で、これもちょっと後で触れますね。で、193ページなんですけども、そのテレメトリーデータが収集される流れがですね、193に出ております。で、193言葉でご紹介しまして、その後194図が出ておりますので、そちらを図でもですね、説明したいと思います。で、このテレメトリーデータなんですけども、まずクライアントで動作するテレメトリーエージェントと呼ばれるコンポーネントがデータを収集します。実際オフィス2013が動いている、オフィスが動いているのはクライアントなので、クライアントで動くテレメトリーエージェントさんがですね、情報を収集します。で、そのテレメトリーエージェントなんですけども、オフィス2013にはあらかじめエージェントが入っています。なので追加のモジュール等をインストールしていただくことはございません。ですが、古いもの2010以前のものに関しましては、そういった機能を持ってませんので、エージェントを別途インストールしていただく必要があります。で、その対象ドキュメント、監視対象になっているドキュメント、ワードやエクセルの情報、データを開くと、情報が収集されるということになります。で、その情報を収集したタイミング、情報は随時収集するんですけども、その情報を、どっかのサーバーに上げて、それを分析するということをしますが、その上げるタイミングは一定間隔です。一定間隔。情報集めの随時なんですけども、それをですね、共有フォルダーに上げて、そこから分析する。ということでありますが、その共有フォルダに上げるタイミングは一定間隔になります。で、その共有フォルダに上げられたデータをテレメトリープロセッサーと呼ばれるサービスが処理をし、 SQL データベースに入れます。 で、テレメトリーダッシュボード、つまり Excel シートを立ち上げると、この SQL データベースに接続し、そしてそこから情報を引っ張ってき、こんな状況ですよということをですね、教えてくれるというものになります。というのを絵にしたのがこちらでございます。で、左側がですね、クライアントコンピューターですね。で、右側が、テレメトリーダッシュボードが動いているというか、まあ、情報を使う側のコンピューターですね。で、クライアントコンピューターで、ユーザーさんがオフィス文章をいろいろといじるとですね、まあ、情報が収集されます。で、古い、クライアント2003、2007、2010といったものと2013では集められる情報が若干違います。最近どんなドキュメントを使ったのとか、アドインですね、追加のモジュールとかシステムとユーザーの情報に関しては古いものも新しいものも集めるんですけども、2013はさらに追加でアドインのパフォーマンスとか何かですね、イベントが発生してないかというですね、情報も引っ張ってきます。そしてそのデータを一定間隔でアップロードし、そしてアップロードされたデータをテレメトリープロセッサーと呼ばれるサービスが解析した上でデータベースに入れ、そして管理者がテレメトリーダッシュボード、Excel シートを開くと接続し中身が見れるというものになります。まあ負荷によりますけども、まあ、ここは1台のコンピューターでやることもできますし、別のコンピューターを使うことも可能でございます。で、195ページですね。テレメトリーエージェントが収集する情報ということで、今ご紹介しましたが、こちら3つですね、覚えておいてください。で、一番下なんですけども、テレメトリーエージェントはファイルのコンテンツに関しては感知しません。その情報は収集しないというのもですね、覚えておいてください。で、このテレメトリーエージェントなんですけども、その構成方法が出ております。で、Office 2013がインストールされているコンピューターを前提で説明しますが、そもそもテレメトリーエージェントが入ってますので、テレメトリーエージェントの機能を使いたいというときには、グループポリシーを構成し、その機能をですね、有効化していただければ結構です。グループポリシーでテレメトリーエージェントの有効化等々のですね、設定で、有効化というのはテレメトリーデータの収集をオンにする、そしてその収集したものをアップロードするというところをオンにする、まあこの構成をしていただく必要があるということでございます。で、まあこのグループポリシーで構成すればテレメトリーエージェントが情報を収集しアップロードしてくれるので、特にですね、下側に書いてあるレジストリの構成なんかは必要ない感じなんですけれども、先ほどですね、テレメトリーエージェントが情報を収集しそれを共有フォルダに上げるという話をしましたが、その上げる間隔は一定間隔だという話をしました。で、その一定間隔という間隔をいじりたければレジストリをいじる必要があるんですね。その設定がこちらのレジストリになります。ですんで、すぐに情報を上げろとか頻繁に情報を上げろという時にはですね、こちらのレジストリをいじっていただく必要があるということになります。情報収集したら収集してすぐにですね、見せろという時にはですね、こちらのレジストリをいじってくださいということです。で、スライド197になります。で、あなたの会社では Office 365に移行することを決めました。で、プロプラスをすべてのクライアントコンピューターにインストールし、テレメトリも使用します。で、テレメトリによって収集された情報を含んだレポートを作成する必要があります。 どのタイプの情報をレポートに含めることができますかということなんですが、要はテレメトリでどんな情報を収集できるかということを聞かれてますので、先ほど赤い線引いていたかと思いますけども、まあ、そこをですね、答えていただければいいということですね。オフィスと一緒に動作するアドインソリューションの名前、最近使用されたオフィスのファイル名、ユーザー名やコンピューター名のシステム情報ですね、こういったものが収集される、なのでそれをレポートに含めることができますよということです。で次です。あなたの会社は、オフィス2010を、365プロプラスにアップグレードします。ドキュメントの互換性の問題を調査するためにテレメトリを使用します。テレメトリを有効にしてデータ収集がすぐに返されるように構成する必要があります。何をすべきですかということで、オンオフですね、テレメトリの機能自体のオンオフは、グループポリスで設定できるので、それを設定していただくのと、すぐに開始するためには、一定間隔でのですぐに上げてもらう必要があるので、先ほどご紹介したレジストリですね、これをいじっていただく必要があるということになります。で、次199ですが、あなたはテレメトリーデータの収集中にファイル名やドキュメントのタイトルを偽装する必要があります。何をすべきですかということなんですけども、先ほどですね、収集する情報にはファイル名が含まれるという話をしました。で、補足のところに書いてますが、ファイル名自体が機密である場合、 IT 管理者にすらその名前を見せたくないという時などに、難読化という機能があり、これを有効にすると本来のファイル名を隠すことができる、つまりファイル名を偽装することができるんですね。それを使っていただく必要があるということでございます。で、200ですね。で、上はあんまり本題と関係ないので、この辺りから読んでいきますが、あなたは20以上のコンピューターのテレメトリーデータが同時に収集されることを確認する必要があります。何をすべきですかということで、テレメトリーデータベースは SQL サーバー2005を使ってます。テレメトリープロセッサー、つまり共有フォルダを持ってそれを処理するコンピューターとしては Windows 8を使ってます。で、20同時に接続できることを保証したいです。どうすればということなんですけども、8の同時接続数は20までですね。なので20以上の保証をしたければ8じゃなくてサーバー OS を使っていただく必要があるということになります。で、テレメトリは以上です。で、201ページに進んでいきます。ここでは、受信者およびメールボックスの管理についてのお話をさせていただきます。で、ですね、これからですね、受信者メールボックスのお話をさせていただくんですけども、とりあえず、206とか207見ていただけますか。どうですか皆さん、206とか207見て、下にスクリプト書いてますよね。読めます。でこれが読めるという方は問題ないんですけども、読めないという方も多いかと思います。で、読めないという方が、私が最後の方に、パワーセルの補足をですね、載せました。でそちらを見て、これを読めるようにしていただくというのも一つの手なんですけれども、実際は読めなくてもキーワードさえ、何かを実現したい時の手順さえ押さえていれば大丈夫なケースが多いので、まあ、そこまでビビらなくて大丈夫です。まあ、別の言い方をすると、パワーセルを読める方でも読んでしまうと時間が足りないと思います。なので、細かいところを抑える、この変数にこの値が入っているからここでこうなってとかじゃなくって、ユーザーアカウントを作れっていう時の流れは普通こうだよねというですね、そういったところを出発点に考えていかないと、時間が足りないし、合格もできなくなる可能性が高いということでございます。 なので、まあ、細かいですね文法は、今回、抑えずに、まあ、基本的な流れですね、どういった流れで、操作をする、実行していく必要があるかというところをですね中心にご紹介していきたいと思います。で、その前にということで202ページですね、受信者の種類ということでございます。で、エクスチェンジですね、エクスチェンジオンラインを使うときに、そこで受信者ですね、まあ、様々な受信者を登録することができます。で、通常ですね、受信者として使うのが一番上、ユーザーメールボックスですね。ユーザーアカウントを作成し、ライセンスを割り当てると、ユーザーメールボックスが割り当てられ、そしてそのユーザーさんがメールを Office 365から送ったり受け取ったりすることができます。で、まあ、それで十分だよということであればですね、ユーザーメールボックスだけを使って運用していただければいいんですけども、まあ、それ以外にもこんな受信者を作ることができますというのがですね、こちらの内容でございます。で、メール連絡先、メールユーザーというのは、74325の試験対策でご紹介したので、まあ、それを覚えていらっしゃる方もそのままですね、覚えていただければ結構ですが、まあ、簡単にどういったものかご紹介すると、メール連絡先というのは、組織内にユーザーメールボックスを持たない、組織外のユーザーメールアドレスを登録したものです。で、単なる、外部メールアドレスを登録しただけなので、当然 Office365 にサインインして何かをすることはできません。外部のメールアドレスを登録したもの、これはメール連絡先ですね。それに対してメールユーザーなんですけども、Office365 のユーザー、Office365 で使うユーザーなんだけれども、Office365 を使う前に外部のメールアドレスを持ってるんで、そのユーザーさんに対してわざわざメールボックスを使うという設定をする、つまりライセンスを割り当てるとライセンスもったいないよね。なので、Office365 のユーザーなんだけれども、エクスチェンジオンラインのライセンス与えませんと。でもそうするとメールの送受信ができないよね。なので、もともとそのユーザーさんが使っていたメールアドレスを登録しておいてあげますよというのがメールユーザーです。ですので、Office365 のユーザーです。なので、エクスチェンジオンラインで、メールボックスを持って何かすることはできないんですけども、シェアポイントオンラインとかリンクオンラインは使える。で、エクスチェンジオンライン上では、メールアドレスが登録されているので、本来のですね、もともと自分が作っていたメールアドレスを使ってメールを送受信することができるというものですね。エクスチェンジオンラインのライセンスを持っていない Office365 のユーザーというですね、立場だと思ってください。で、メールが有効なセキュリティグループなんですけども、これはエクスチェンジ側で作るアクティブディレクトリーのセキュリティグループということになります。で、このメールが有効のセキュリティグループはメールが有効という名前がついている通り、同胞リスト、配布リストとしても使うことができます。で、共有メールボックスですね、これも74325でご紹介してますけども、部署の代表メールアドレスなどで複数のユーザーさんが共有するときに使うメールボックスですね、これは共有メールボックスになります。なのでこの共有メールボックスの中には誰が見れるかとか、誰が共有メールボックス名でメールを出せるかといったあたりの設定なんかがですね、まあ、重要な設定項目ということになります。で、動的配布グループなんですけども、これは条件を指定してその条件に合致したものを配布グループのメンバーに動的にしてくれるものですね、これは動的配布グループです。なので管理者の人が一時追加削除しなくても条件に合致しているかどうかというところでですね判断してくれるので、ユーザーさんのですねプロパティから、この人はこのグループ、この人は別のグループですね、部署属性設定するのでその部署を判断して配布グループ作っちゃおうと、そういったことができたりするグループです。で、会室メールボックスというのもあります。これは会議の場所なんかに割り当てられるリソースメールボックスですね、ユーザーさんが割り当てられてなくて、リソースのために設定するメールボックスをリソースメールボックスと言います。このあたりがですね代表的な受信者ということになります。で、203ですね、代表的なコマンドレットということでございます。 で、まず一番上、インポート CSV というですね、コマンドレットがあります。で、これは、どちらかというと、Office365 全体で使うですね、コマンドレットでございまして、Exchange Online 専用というですね、ものではありません。で、インポート CSV というものは、通常、パイプのですね、前半に書き、CSV ファイルを読み込んで、それをパイプの後ろの人にデータを渡したいというときに使います。CSV ファイルを読み込んでパイプに入れ、そしてそのパイプに入ったデータを後ろのコマンドで使うというときに使うですね。まあ、通常パイプの前は get コマンドですかね、を叩くことが多いんですけども、もうコマンド叩かずにもうファイルがあるからそこから読み込んでというときに使うのがインポート CSV ですね。で、ニューメールコンタクト、メールが有効な連絡先を作る、ニューメールボックス、新しいメールボックスを作成します。で、セットメールボックス、これはよく出てきます。セットメールボックスですね。メールボックスの設定を変更するために使用します。特にプライマリーアドレス、セカンダリーアドレスのですね、メールアドレスの設定を行うときに使います。ここは後ほどもうちょっと詳しくご紹介します。で、ゲットメールボックスというのはメールボックスの一覧とか、あと条件指定して特定のメールボックスの情報を返してもらうのに使います。で、イネーブルメールボックスというものがあります。これはメールボックスの特定の機能を有効にします。オンラインアーカイブですね。これを有効にするときにも使えます。で、ニューディストリビューショングループは配布グループを作るときに使います。で、アットメールボックスパーミッションなんですけども、これはメールボックスにですね、アクセス許可を与える。で、先ほどちらっとお話しましたが、共有メールボックスなんかは、誰が送信できるのか、誰が中身を覗けるのかという設定があるとお話ししましたが、まあ、そういった共有メールボックスに対するアクセス許可なんかを設定するときなんかも使います。で、配布グループメンバーを追加するときには、アットディストリビューショングループメンバーですね。で、アットレシピエントパーミッションというものがありますが、共有メールボックスからメールを送信させるときなどに使用する。なので、アットメールボックスパーミッションでも、レシピエントパーミッションでも、まあ、似たような操作ができたりはします。で、ゲットキャスメールボックスというですね、コマンドがありまして、これはメールボックスに構成されたクライアントアクセス設定を表示します。で、モバイルデバイスにアクティブシンクを使用して接続してメールボックスに、接続しているメールボックス、まあ、ユーザーさんは、has active sync device partnership 属性が true となっています。まあ、なんかすごく具体的ですけども、というところですね。覚えておいてくださいということですね。で、204ページですね。このプライマリーメールアドレス、プライマリーセカンダリーメールアドレスというものに関して、結構聞かれるので、ここちょっと補足しておきたいと思います。で、メールアドレスには2種類ありまして、プライマリーメールアドレスとセカンダリーメールアドレスというものがあります。で、プライマリーというのはメールの送信、受信両方に使用可能です。で、メールのリプライトゥーに設定されます。ですので皆さんがメール送ってそれを返信とやられるとプライマリーに返ってくるということになります。皆さんのプライマリーに返ってくるということになります。で、セカンダリーメールアドレスというのは受信専用のメールアドレスということになります。ですので新しいメールアドレスをあるユーザーさんに与えましたが、古いメールアドレスも引き続き使いたいですというときには新しいメールアドレスはプライマリー、古いのは、まあ、まだ名刺配る前だと古いメールアドレスに送ってくる人がいるだろうから受信制度を残しておきたい、それはセカンダリーにすると、まあ、そういったときにですね、便利に使えますよということでございます。で、このプライマリーセカンダリーの指定なんですけども、やり方がいくつかありまして、で、まず一つ目、これはあまりテストと関係ないんですけども、プライマリー SMTP アドレスと指定し、その後にプライマリーとして指定したいメールアドレスと指定する。これが一つ目。で、E メールアドレシーズでのプライマリーセカンダリーの指定の仕方が二つありまして、ここ結構重要です。E メールアドレスイズで、あるユーザーさんに対して、プライマリーセカンダリーを指定したいときには明示的に指定する方法と、明示的に指定しない方法があります。で、明示的に指定する方法が上2行です。で、明示的に指定する方法なんですけども、 名称にプライマリーセカンダリアドレスを指定したい場合にはプライマリーは大文字 SMTP コロンメールアドレス、セカンダリーは小文字 SMTP コロンメールアドレスというふうにですね、SMTP の指示を大文字小文字で行うことによって、こいつはプライマリーに使ってくださいね、セカンダリーに使ってくださいねという指定が可能です。で、明示せずに、大文字小文字も SMTP という文字列を入れずに指定した場合には先頭のものがプライマリーとして扱われます。なので10個続いて書いてあったら先頭のものがプライマリーになって、残り9個がセカンダリーということになります。で、Windows E メールアドレスという指定もありまして、これは、ここのオプションでメールアドレスを指定した場合、指定したメールアドレスがプライマリーになり、既存のものがセカンダリーになります。もともと私が kcandoryadatum.com というのを使っていて、で、Windows set mailbox candoly、Windows email アドレス、edifist.com ってやると、edifist がプライマリーになり、もともと持っていたものがセカンダリーになる。データがセカンダリーになると。そんな動きをします。で、205ページ、ここがポイントでございます。で、エクスチェンジオブジェクトですね、受信者オブジェクトを作りたいです。で、4タイプのですね、受信者オブジェクトを作りたいです。それぞれ条件があって、どういったものを作ればいいんでしょうかというのがですね、こちらになります。なので、先ほどの表をですね、思い浮かべていただければいいということになります。簡単に見ていきましょう。で、まずタイプ1です。Office 365ポータルにアクセスする必要がない外部ユーザーですね、これはメール連絡先ですね。で、タイプ2、Office 365ポータルにアクセスすることが必要がある外部のメールアドレスを登録されているユーザー、これはメールユーザーですね。ここで外部ユーザーと書いてますが、本当に外部のユーザーさんには Office 365のライセンスを与えない、監査法人の人なんかは別ですけども、そうした人を除くとメールユーザーにはしないんじゃないかなと思いますけども、Office 365ポータルにアクセスできるけれども、メールアドレスは外部のものを使っているユーザーさんはですね、メールユーザーの権利、メールユーザーという、受信者オブジェクトで作成してくださいということですね。で、タイプ3、部署のメンバー誰でもがメールボックスを開いたり、メールを返信したりできるというものは共有メールボックスですよね。で、タイプ4、この受信者宛に送られたメールは全ての部署のメンバーに送信される必要がある。こういう時は配布グループ使いますということで、配布リスト、配布グループということになります。で、次です。で、会社は大量の外部連絡先のメンテナンスを複数のマイクロソフトエクセルシートを使用して行っています。外部連絡先はあなたの会社の、Office 365ディレクトリーに、Windows Azure Active Directory にサインインできてはいけません。 Office 365にサインインできてはいけません。あなたはすべての外部の連絡先データを External Contacts というですね、ファイル名のファイルに統合します。あなたはそのファイルを、GAL、Global Azure 一覧にインポートする必要があります。どのようなパワーシェルを実行しますかということなんですけども、これは何言われているかというと、要はエクスターナルコンタクツという CSV ファイルからメールコンタクト、つまり外部連絡先を作れというのがですね、この問題の趣旨になります。ですんで、まず CSV ファイルにデータが入っているので、そのファイルを読み込むということでインポート CSV ですね。そして読み込むファイル名がエクスターナルコンタクツなので、それを読み込んでいただいて、読み込んだデータをもとにエクスターナルコンタクトを作る必要がある。なのでその後ニューメールコンタクトというですね、形になるわけです。で、ちなみに縦棒のすぐ後ろにあるパーセントというのは、これは繰り返しですね、繰り返しになります。そのあたりもパワーシェルの補足に書いておりますが、 foreach ですね、foreach オブジェクトとですね、コマンドレットの短縮形になります。ということで、CSV ファイルの中身を読み込んで、そのファイルの中身がなくなるまで、ニューメールコンタクト、つまり外部連絡先を作れというですね、手順ということになります。で、次、207ですね。あなたは下記の条件を満たすパワーシェルスクリプトを作成しています。具体的には、要求、入力された表示名とメールアドレスで共有メールボックスを作成する、グループを作成し、要求元ユーザーをグループのメンバーかつ所有者とする、グループに共有メールボックスのフルコントロール権限を割り当てる、そして、パラムというですね、ものがありまして、これを使うとユーザーに入力を求めることができるんですね。でこのパラムというものを使ってユーザーに入力を求め、そしてその求め入力を求めた結果が、その下の変数ダラーから始まるの変数なので、その変数に入っていることを前提としてどんなパワーシェルスクリプトを作成しますかと聞かれて、ここで変数を眺め始めたら多分終わりません。で、やれと言われていることは、共有メールボックスを作成する、そしてグループを作成し、要求した人をグループのメンバーかつ所有者にする、そして、そのグループに対して共有メールボックスのフルコントロール権限を割り当てるというところをやれと言われているので、その中身詳細に入る必要は実はないじゃないですね。なのでその点だけ考えて、じゃあ新たに作る共有メールボックスを作るためにはニューメールボックスだよね。じゃあニューメールボックスでしょうね、多分一つ目は。で、あれでよっすいません、よく見てみたらここにシェアと書いてると、あ、これじゃあ間違いないよね。で、そして、グループを作れと書いてるので、ニューディストリビューショングループということで配布グループ作って、そして、そのメールボックスに対して、アクセス権与え、そしてそのグループにメンバー突っ込んでみたいな形でですね、見ていくということになります。まあ、この流れ多分変数まで覚えると思うと絶対無理なので、まあこちらのですねポイントのこの流れですね、掴んでいただいて、もし読める方は、まあ、読めて時間があればそのオプション赤い線以外のところもですね見ていただければという感じでございます。で、次208になります。で、ユーザー1と社員がセールスという共有メールボックスの作成をリクエストしていました。で、ユーザー1はセールス1からメールを送受信できる必要があります。メールボックスを作成し構成する必要があります。どのようなパワーシェルを実行しますかということで、まずメールボックスを作れということなので、ニューメールボックスで、シェアドですよね。で、まあ、名前はあまり重要ないので置いておいて、そして権限を与える必要がある、メールを送信できる権限があるということで、あとレシピエントパーミッションで、send as trusty user1 datum.com という形になります。で、ちょっと細かい文法は今回踏み込みませんけども、この trusty、メールボックスに権限を与えるやり方2つあるという話をしました。で、2つ、203ページの add recipient permission と add mailbox permission の2つがあるんですけども、この両方を使って権限を与えることができるんですけども、 add mailbox permission の方には trusty というオプションがないんですね。なので trusty というオプションが出てきた時点で、それは add recipient permission になるということでございます。で、次209ですね。メッセージ管理チームというチームがあります。そうして頻繁なメールアドレスの変更を求められるそうです。なので CSV ファイルから情報を入力して、 その入力をもとに、アドレスをプライマリーとして追加し、既存のメールアドレスはセカンドリーとして残しておくということをしたいです。そして、変数としてこんな変数がありますよ。どうやって作りますかということなんですけども、先ほどお話したように、プライマリーとして追加し、既存のメールボックスはセカンダリーとして残しておくというやり方はいくつかあるという話をしました。なので、このオプションを見てですね、一つしかオプションがないということであれば、ちょっとここ難しい難しいですけども、一人しかオプションがないということであれば、Windows E メールアドレスのですね、指定になるかと思います。ですね。セットメールボックス、Windows E メールアドレス、プライマリにしたいもの。プライマリを、Windows E メールアドレスでプライマリを指定すると、もともとプライマリだったものがセカンダリーになりますよということです。で、こちらも同じようなものなので、見ておいてください。で、211ですね。同じように、プライマリーセカンダリーのお話です。で、A データムの管理者をやってます。で、ユーザー1というユーザーさんが、セカンダリーメールアドレスとして、エイリアス1というものを使いたいと言ってきました。で、それを使えるようにしたいんですけど、どうすればいいですかということで、いろいろやり方ありますけども、E メールアドレス is、そして暗黙的に指定した場合は1つ目がプライマリー、2つ目がセカンダリーになります。ここで、最初に小文字 SMTP エイリアス1と書いて、後ろ側に大文字 SMTP ユーザー1と書いても同じことは実現できます。ですが、今回はこれを覚えておいてください。で、212です。で、これをですね、多分皆さんに文法から説明すると嫌になっちゃうと思いますので、こちらはですね、明示的に指定してセカンダリを追加するというやり方をやってます。それがここですね、小文字で SMTP というのを元々のメールアドレスに追加するという操作をしているというところでございます。で、213ページ、これもプライマリーセカンダリーの話ですけれども、E メールアドレス is をですね、使って、ここで、こいつが変数なんですけども、ここまでの手順で、この変数にプライマリーセカンダリーの指定をしているんですね。これもですね、お時間あれば見ておいてください。で、一つ考え方というか、今回のテストに限ってなんですけども、左側に変数が来ているケースがありますよね。で、左側に変数が来ているケースは、右側は絶対に get になります。変数に値を入れるためのコマンドを右側で実行しているので、変数が左側に来ている場合には、右側は絶対 get に入りますので、そこまで読んでると多分時間がないので、そういうことはあまりお勧めしませんけれども、もし迷うケースがあると、試験対策で聞いた話ちょっと覚えてないんですということであればですね、それを言ったところからですね、推測していただくというのもですね、一つの手かと思います。で、214ですね、やっとプライマリーセカンダリーの話が抜けまして、214ですね。で、これも下2つが重要なので、ここだけ見ていきましょう。あなたはすべてのメールボックスに対して、オンラインアーカイブを有効にする必要があります。どのようなパワーシェルを実行しますかということなんですけども、まずですね、対象を限定する、対象を特定するために get メールボックスを実行しています。で、get メールボックスで、リザルトサイズアンリミテッド、つまり全員引っ掛けるよ、500人以上あっても全部取ってこいよという指示をします。で、これだけで、イネールメールボックスのアーカイブとやってあげれば、 でもいいんですけども、そうすると実際にユーザーさんというのはメールボックスありますよね、リソースメールボックス、そいつに対してもアーカイブがかかってしまうので、それはよろしくないということで、条件としてレシピエントタイプディテールでユーザーメールボックスに限定しましょうという指定をして、ユーザーメールボックスに対してのみですね、アーカイブを有効にするとですね、ことをやっています。で、215ページですね、これが最後ですね。経営層がアクティブシンクが有効になっているすべての社員とデバイスに対して、報告を求めてきました。あなたは社員の表示名とデバイスタイプが含まれるレポートを生成する必要があります。これを実現するためにはどのようなパワーシェルスクリプトを実行しますかということで、先ほどお話しましたように、ゲットキャスメールボックスで、Has Active Sync Device Partnership が True になっているということは Active Sync を使っていることだという話をしました。なのでそれを使えばいいということですね。そして、それを表示するために、そこでゲットしている情報を変数に入れ、でその変数から、セレクトオブジェクトで情報を取り出し、で、その情報のうち、表示名と、デバイスタイプをですね、表示してくださいというですね、ものになります。表示名と、ユーザーを指定し、そのユーザーのデバイスタイプですね、を指定しろということになります。ということで、パワーセルちょこっとだけですね、解説しましたけども、もし、もうちょっと詳しく知りたいよという方はですね、まず303ページからのパワーセルの補足を見ていただくという手もありますし、パワーセルの補足というのは本当に、ざっくりしたものなので、別途ですね、パワーシェルのお勉強ですね、マイクロソフトさんが提供されているオンラインの学習なんかでしていただくというですね、こともしていただいた方がいいかと思います。あと、こんだけテストでパワーシェル出してくるということは、マイクロソフトはパワーシェルに本気だというふうに皆さんも理解された方がいいかと思います。今後は、マイクロソフトさんもいろんなこと言ってますけども、パワーシェルで管理するということですね。私ももともと SE やってて、プログラミングの人の方の人じゃなくて基盤の方だったので、やっぱりこういったパワーセル系苦手なんですけども、多分ここから逃れることはできません。皆さんもですね、頑張って勉強していただければと思います。エクスチェンジオンラインのコンプライアンスというところになります。で、コンプライアンスとですね、タイトルをつけさせていただきましたが、保持タグとアイテム保持ポリシーのですね、このお話が中心になっております。で、保持タグ、アイテム保持ポリシーですね、ご存じないという方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にですね、触れておきたいと思います。で、エクチェンジオンラインでは、エクチェンジオンラインに関しては、エクチェンジでは、メールボックス内のアイテムを保持する期間と、保持期間に達したアイテムに対する操作、具体的には削除もしくはアーカイブなんですけども、これを指定することができます。で、その指定に使うのが保持タグとアイテム保持ポリシーということになるんですけども、じゃあ保持タグはどういった具体にどういったものかというのをその下ですね。で、保持タグというのは保持期間と保持期間に達したときに行われる操作を指定します。なので90日だったら削除、120日だったら削除とか、10日だったらアーカイブというような指示をするのが保持タグです。で、アイテム保持ポリシーというのは何かというと、保持タグというものは、期間と処理を指定しております。で、適用できるメールボックスって、たくさんあるじゃないですか。受信トレイがあったり、ユーザーさんが作った、メールボックス、フォルダーだったり、あります。で、この保持タグをですね、いろんなメールボックスに適用したい、それぞれ作りました。で、ユーザーさんがですね、必要であれば作ってほしい保持タグもありますというようなケースで、それを一つ一つですね、ユーザーさんに適用するというのは大変なので、保持タグを一つに、グループでまとめることができます。そしてそのまとめたグループでですね、各ユーザーさん、各メールボックスに対して適用することができるんですね。で、そのまとめる まとめたものが保持ポリシーということになります。つまり、保持タグでルールを決め、そしてそれをポリシーでまとめ、そしてユーザーアカウント、メールボックスに適用するというですね、流れになります。それをですね、GUI でですね、まとめたのがこちらということになります。で、まず GUI でデモしまして、その後ですね、その対応するコマンドレットをですね、ご紹介するという形にさせていただきたいと思います。ということで、デモですね、してみたいと思います。で、エクチェンジオンラインですね。こちらですね、保持タグ、アイテム保持ポリシーとですね、設定がございます。これですね。で、まずは218ページの左下ですね、保持タグの作成からやってみたいと思います。で、保持タグをクリックし、そして、プラスボタンですね、保持タグを新規作成しますということで、今回は個人タグですね、一番下のものを選択します。で、ここで名前つけろよということで、名前の指定と、そして、何日経ったらその処理をするんですかという指定と、そして具体的な処理ですね、を選択するというところになります。で、30日経ったら削除というのを作ってみましょうか。30日で完全に削除、30 day delete、で保存。まあこんな感じでですね、ルール、タグをですね作っていきます。で、そのタグをですね、直接メールボックスに適用することはできませんので、保持ポリシーですね、まとめるという操作をですね、行います。で、それが218ページの左側の上のですね、画面になります。なかなか出てくれないですね。じゃあ先に、コマンドレットを見ておきましょう。で、この保持タグを作成するコマンドレットが、218ページの左側に出ている New Retention Policy Tag というものになります。今 GUI でやった操作と同じことを、New Retention Policy Tag で行うことができます。で、今 GUI でデモしてますけれども、GUI のデモは皆さんが雰囲気をつかみやすいようにやっているのであって、皆さんが実際にテストで出会うのはコマンドレットの方だと思います。今日なんか嫌に時間かかってますね。で、保持タグ、30 day delete が今できました。で、次ですね、これをまとめるためにアイテム保持ポリシーを作成します。で、まあ、規定のものが一つありますけども、今回新しく作る。で、プラスボタンで、名前をつけろと言われますので、まあ、今作ったやつをそのままそれだけを使うということで、30 day、delete ポリシーと。で、このまとめる単位に入れるタグはですね、先ほど指定したもの1つということで、30でデリートですね、これをポリシーとしてまとめてくださいという指定でございます。で、今やりました、この保持タグを作る、保持ポリシーを作り、そして、保持タグを指定するというときに使えるコマンドレットが218ページの真ん中に出ている New Retention Policy というものになります。 で、ニューリテンポリシー、リテンションポリシーでこの保持ポリシーを作成するというところを行い、そうして具体的にどのタグを含めるかというのがリテンションポリシータグリンクスになります。で、ここまで、終わりましたら、実際に、ユーザーさんに、適用するということになります。で、ユーザーさんといいますか、具体的にはメールボックスなんですけども、佐藤佐吉というメールボックスがありますので、こいつにですね、適用してみたいと思います。メールボックスの機能ですね。で、ここでアイテム保持ポリシーということで、私が先ほど作ったものとデフォルトのものが出てきますので、30でデリートポリシーっていうのを選択して保存ってやると、30日経ったら削除されるとですね、ポリシーが適用される。まあ、実際に個人タグの設定しましたので、使うかどうかはユーザーさんに任せられるんですけれども、まあそういった形でですね、ユーザーさんにこの設定を渡すことができるということでございます。で、この今メールボックス、佐藤佐吉メールボックスに対してアイテム保持ポリシーを設定しましたが、これじゃあコマンドレットでどうするかというと、セットメールボックスというですね、コマンドレットになります。で、今30日経ったら削除してくださいというですね、指示をしたタグをですね、含んだアイテム保持ポリシーを佐藤佐吉に設定しましたけれども、じゃあですね、佐藤佐吉が何かアイテムを保存して、そして30日、30×24 時間過ぎたらそのタイミングで削除されるのかというと、そんなことはなくですね、リアルタイムで監視っていうのはやっぱり負荷がかかるじゃないですか。なのでタイミングが決まっておりまして、このアイテム保持ポリシーに関しては218ページの右下に書いてますが、管理フォルダアシスタントという人が動きまして、その人が1日に1回この保持ポリシーに関連する処理を行います。ですのでリアルタイムじゃなくて、この人が動いたタイミングということになります。ですのでこの保持ポリシーをユーザーさんに設定しました。その設定したものをすぐに適用したいというときには、そちらに書いてあるスタートマネージメントフォルダアシスタントというですね、コマンドレットを実行してあげる必要があるということになります。ということでですね、まあ、簡単にデモをしつつ、コマンドレットをご紹介させていただきました。ということで、219ページになります。あなたはエクチェンジオンラインの管理者です。会社は削除したメールの保持期間を90日に増やすことを求めています。あなたは保持期限を変更する必要があります。どのパワーセルを実行すべきですかということなんですけども、実は、保持タグの中にですね、デリティッドアイテムというのがありまして、これ削除のアイテムに入って30日経ったら削除しますよというものがあるんですけども、そいつがですね、30日だったら嫌だと、30日だったら消えてしまうのが嫌だと、だから90日増やしてくださいっていう実は問題なんですね。なので、まあ、それを変更したければどうするかということなので、デリティッドアイテムに対してエイジリミットフォーリテンションですね、保持期間が90日になってますので、まあ、それを変えていただくというコマンドレットを実行していただく必要があるということでございます。セットリテンションポリシータグですね、というものになります。で、次、220ですね。で、3行目あたりから見ていきますが、古いアイテム保持ポリシーが有効になっているのを見つけました。ユーザーのメールボックスからアイテムが自動的に消えてしまいます。なのでそれを消えないようにする必要があります。どのパワーセルを実行しますかということで、要は古い保持ポリシーがなんか削除するという設定になっていると、それを使いたくない、使わなくするためにはどうすればいいですかということを聞かれているので、まあ、最終的にはこちらですね、メールボックスに対してリテンションポリシーに塗る、つまり、古いアイテム保持ポリシー含めて全部、保持ポリシーを消すという操作をしろということなんですけども、その前提条件として、まあ、ユーザー以外にそんなことやっても仕方がないからということで、まあ、どっかにありましたけども、ゲットメールボックスで、ユーザーの情報、 ユーザーメールボックスだけを引っ張ってきて変数に入れて、その変数の中から対象、その変数の中に入っているユーザーを対象として塗るですね、アイテム保持ポリシーを削除するとですね、設定をするという流れでございます。で、次でございます。これも4行目あたりからで読んでいきます。あなたはアイテム保持ポリシー、リテンションポリシー1を作成し、必要な保持タグを適用しました。新しい保持ポリシーがすべてのアーカイブメールボックスに適用され、新しい保持ポリシーのタグがすぐに適用されるようにする必要があります。どのような順番でパワーシェルを実行するべきですかということで、まず一番最初、アーカイブステータスですね、これがアクティブ、つまりアーカイブを使っているユーザーさんを抜き出し、そしてその人に対してリテンションポリシー1作ったものを適用し、ですぐになので、スタートマネージドフォルダアシスタンスをですね、そのメールボックス内して実行するということをやってくださいねというですね、流れでございます。で、222になります。で、2行目ぐらいから読みましょうかね。社員さんは、規定の保持ポリシーが適用されているアーカイブメールボックスを持っています。新しい会社のポリシーは、削除済みアイテムに入って90日経過したメールメッセージのみが削除されるアイテム保持ポリシーを適用されることを求めています。で、今持っているものは、全部この要件が合致しません。なので、新しくからのポリシー90という名前の保持ポリシーを作成しました。あなたはこの保持ポリシーを構成し、メールボックスに適用する必要があります。どのようなパワーシェルを実行しますかということなんですけども、セットリテンションポリシーで、ポリシー90をユーザーさんに設定します。ですが、そのポリシー90というのは空なので、90に経過したメールメッセージのみが削除されるようなタグをまず作らなきゃいけないので、ニューリテンションポリシータグでそれを作り、そしてその後ポリシー90からのやつにリンクし適用するというですね、流れになります。で、次223になります。これを見ていきます。あなたはオフィス36の管理者です。会社から下記の新しい要求が出てきました。これを実現するためにはどのような構成をする必要がありますかということで、ホームチームのメンバーはインプレス電子情報開示の検索を行える必要があります。機密情報が含まれるメールを送信したときに社員は注意を促される必要がありますということで、何をすればいいかというと、これはそのままですね、ホームチームのメンバーに対してインプレス電子情報開示の検索をさせるためには、検出の管理グループのメンバーじゃないといけないので、それをやってくださいというのと、機密情報という言い方が正しいかどうかは別として、クレジットカード番号とか免許証番号、パスポート番号がメールの中に入っていたら、それを外部に出さないようにブロックするという機能が DLP ですよね。なので、DLP を設定し、機密情報、クレジットカード番号とかが、メールで送れないようにするということができますよということです。日本語的に機密情報って言うんですかね、個人情報というのも若干違いますし、はい、ということで、こちらはですね、一般的な選択肢かなと思います。で、次ですね、224、メールボックス移行のお話でございます。で、今までですね、社内でメールサーバーを立てて使用していたとか、外部のメールホスティング業者さんを使っていましたとか、そういう状況で、これからオフィス36を使いますというときに、今までですね、ユーザーさんが外部のホスティング業者さんで使っていたメールはもういりませんとか、内部のエクスチェンジサーバーにあるメールボックスはもういりませんということであれば、今回のお話は全く関係ないんですけども、普通そんなことになりませんよね。 ユーザーさんが使っているメールボックスは移行した後でも見える必要があります。でユーザーさん自身にもユーザーさん自身が移行するっていう方法もあるんですけども、まあ、今回はそこはテストでは出てこないので、まあ、管理者がまとめて移行するというですねお話に限定してですねご紹介していきたいと思います。ということでメールボックスを管理者がですねオフィス365環境にまとめて移行するというやり方のお話でございます。で方法は大きく4つありまして、こちらに出ている IMAP 移行とエクスチェンジのカットオーバー移行、一括移行とも言いますが、とエクスチェンジの段階的移行、ステージング移行ですかね、というやり方、あとリモート移動移行というやり方があります。で、IMAP 移行なんですけども、IMAP 以降は IMAP プロトコルを使って移行を行いますので、移行元がエクスチェンジサーバーである必要はありません。 IMAP を喋る人は誰でも使えます。ですが IMAP の世界には予定表なんて概念はないので、 IMAP 以降を使って移行できるのは電子メールのみです。メールメッセージのみということになります。で下3つはですねエクスチェンジサーバーが移行元であるケースしか使えません。で理想的なのがエクスチェンジのカットオーバー移行ですね、一括移行、全部を1回のタイミングで移行するというものです。ですので、ある日まではオンプレのエクスチェンジサーバーを使っていた、で週明けになったらもう全部のメールはですねクラウド上に移行されている、何の違和感もなく使えるようになりましたというケースで、一番嬉しいのがカットオーバー移行なんですけども、移行でじゃあ週末に10万メールボックスある環境で週末にその10万メールボックスを全部移行できるかとやっぱり無理ですよね。なのでそういった時にはステップを踏んで移行しなきゃいけないので、そういう時に使うのがステージング移行、段階的移行ということになります。なのでこの段階的移行というのは、まあしょうがないから段階的にするとか、もしくは部署ごとに移行したいので段階的にやると、そういったケースで行うのが段階的移行ということになります。でリモート移動移行なんですけども、これ若干移行とは違う感じもしますけども、要はハイブリッド環境を作りましょうというのがリモート移動移行です。ハイブリッド環境というのは通常、オンプレにエクスチェンジサーバーがあって、そこにエクスチェンジの管理体である組織があると、そしてオフィス365を、オンプレを全く無視して、オフィス365を契約しました。そうするとオフィス365側でも組織という管理単位ができます。そうすると管理単位が2つあるので、まとめて管理をしたりすることもできず、メールなんかもですね、まあ、全く外部ですよねという意思でやり取りされます。そうじゃなくて、今オンプレに、組織があると、でこれと連携した形でクラウド上にも組織を持ちたい、一つの組織として扱いたいという時に、このハイブリッドというですね、方法を行います。で今回ハイブリッドに関して細かいお話ししませんけども、まあ、そのハイブリッド環境を作るというのがリモート移行です。でハイブリッド環境を作るとクラウドもオンプレも一つの組織という扱いになりますので、その一つの組織内メールボックスなんて簡単に移動できますよね。なのでそれで移行していくというのがリモート移動移行というものになります。で、この移行を行いたいというときに、じゃあ どこから手始めに行うかということなんですけども、実はこの移行なんですけども、ツールがですねサポートされておりまして、エクスチェンジ管理センターからですね、できます。受信者のところで、移行タブですかね、ここをクリックしていただきますと、どんな移行をするんですかということが聞かれますので、まあ、これに答えていっていただくとバッジを作ってくれたりということですね、行ってくれます。で、227ページなんですけども、移行方法の比較ということで、今ご紹介した4つの移行方法に関して、まあ、ポイントをですね比較しております。で、まずカットオーバー移行と段階的移行に関しては、アウトルックエニウェアですね、これを使って、 エクスチェンジサーバーに接続し移行を行います。ですので移行元で Outlook Anywhere が使えないと移行ができないですね。そういったメカニズムを使ってますということですね。で、リモート移動移行は先ほどお話ししましたように一つの組織としてハイブリッド環境を作って移行するやり方なので、一つの組織ということで、メリットのところですね。移行中もユーザー間でオンプレミス同様に空き時間情報の共有が可能ですし、オンプレミスとオフィス365間のメールのやり取りなんかは TLS を使ってセキュアにルーティングされていたりします。で、IMAP 移行のメリットなんですけども、上3つに関しては移行元がエクスチェンジサーバーである必要があるとお話をしました。でもうちょっと具体的に言うとカットオーバー移行は2003以降、段階的移行は2003、2007、リモート移動移行は2010以降しかサポートしてません。で、じゃあエクスチェンジって2000とか 5.5 とか 4.0 って実はあったよね、そこから移動したいときはどうなるのということなんですけども、2000とかエクスチェンジ 5.5 という古いエクスチェンジでも IMAP はサポートしているんですね。なのでそういったものから移行するときは、ね、IMAP 移行を使います。でデメリットに関してはメールのみの移行が可能ですね。メール以外移行したいというときは使えないですね。というところでポイントに絞ってご紹介をしましたが、228ですね、ここがポイントになります。で、あなたはオンプレミスの500ユーザーのエクスチェンジサーバー2003環境と、外部でホストされた5000ユーザーのエクスチェンジ環境を管理しています。内部と外部それぞれ500ユーザーずつです、ね、いるということですね。で外部でホストされたエクスチェンジ環境は Outlook Anywhere での接続ができませんですね。ということは、カットオーバー以降も段階的以降も使えないということですね。でホストされた外環境に、管理責任は持ってません。であなたはこれらを整理統合し Office 365に移行するつもりです。以下の要求があります。オンプレミスのエクスチェンジサーバー、外部でホストされたエクスチェンジそれぞれ移行法どのような移行法を使用しますかということでございます。で、条件ですね、要求がオンプレミスのメールボックスの移行はバッチで段階的に行います。そしてオンプレミス環境からはメール予定表を連絡先に移行します。ホストされた環境からはメールのみを移行しますということで、まず外部でホストされた環境に関しては、500ユーザーしかいないで、Outlook Anywhere の接続ができる環境じゃない、でメールのみを移行すればいいということなので、IMAP 移行ですね、これを使います。で、オンプレミスのエクスチェンジサーバーなんですけども2003ということなのでカットオーバー移行か段階的移行になりますけれども、カットオーバー移行が500ということなので理想的なんですけどもバッチで段階的に行うということなのでここは段階的ということで一括じゃないので段階的移行ということになるかと思います。で段階的移行の場合にはメール予定表連絡先ですね移行できますのでそこもクリアしているかと思います。でですね、次ですが、マイクロソフトエクスチェンジオンラインの移行を計画しています。会社には5000人の従業員がおりエクスチェンジサーバー2000にメールボックスを持ってますと書いてます。で下記の要件がありますと書いてますがもう下記の要件見なくたってこれも2000と言われたら選択肢は1つしかないんですね。 IMAP ですね。で、下記の要件も一応見てみますとバッチでのメールボックスの移動を予定表連絡先を移行しなくていい移行状態レポートを管理者に提供するということで、先ほどの表を見ていただくと、全部クリアしておりますので、IMAP 移行で OK だよねということですね。移行ユーザー状態のレポートは、リモート移動移行以外は、ね、全部出ますので、ここは、ね、あまり気にしなくていいというところでございます。で、次ですね、オンプレミスからエクスチェンジオンラインに移行する計画をしています。社員は1000人いて、オンプレミスのエクスチェンジ2000所にメールボックスがあります。あなたはメールボックスの移行がエクスチェンジオンラインへのメールボックス移行に4週間かかると見積もりました。 移行方法に関して下記の要件があります。どの方法移行方法を使用しますかということで、4週間かかるということは1回でいかないということですよね。ということは、カットオーバー移行、一括移行は使えない。なのでリモート移動移行か、ステージング移行になるんですけれども、要件を見てみると、そのうちの2つ目、移行期間中のオンプレミスメールボックス、オンラインメールボックス間のメールのやり取りはセキュリティが確保されている必要があり、そして流れるメールに関してはプレーンテキストでは送信されてはいけないということなので、これはセキュリティが確保されているパターンじゃないといけないよねということで、リモート移動移行ということになります。で、次231ですが、これも移行のお話なんですが、3行目、空き時間情報を見ることができるって書いてあったら、もうこれで、リモート移動移行が決定です。オフィス365に移行中です。移行中もオフィス365とオンプレミスユーザーの間で空き時間情報を見ることができるって言われたら、もうリモート移動移行以外の選択肢はないですね。ということで、移行のお話、ざっくりですがご紹介させていただきました。で、引き続き、232ページにですね、進んでいきたいと思います。これでエクスチェンジオンラインの最後ですね。最後はですね、フィルター設定のお話でございます。でエクスチェンジオンラインでフィルターですね、不適切なメッセージを落とすということをしたいときに、マイクロソフトエクスチェンジオンラインプロテクション EOP というものを使います。でこの EOP を使うことによって、EOP の中に、接続フィルターというですね設定がありまして、この接続フィルターというものを使うと IP アドレスでブロックしたり、コンテンツフィルターというものを使うと送信元の言語とか送信元国地域でメールメッセージをブロックする、フィルターすることができます。まあ、スパムではなくまあフィルターですね、ができますということですね。でここがポイントなんですけども、海外からの不要なメールを大量に受信しています。で多くのメッセージは、海外の言語で記入されています。で、EOP を構成し、コンテンツの言語や送信元の国や地域の IP アドレスをもとにフィルターする必要があります。言語をもとにしたフィルター、発信元の国や地域をもとにしたフィルターはどのフィルターオプションを使いますかということで、233ページのスクリーンショットの通り、両方ともコンテンツフィルターの海外からのスパムオプションというところで設定します。で次235ですね。あなたはオフィス365の管理者です。会社はオフィス365エンタープライズ E1 を契約しています。会社は下記の基準でメールをフィルターすることを望んでいます。すべてのメッセージをフィルターする必要があります。どのようなパワーシェルを実行しますかということで、逆引き参照とか、ハロー、e ハロー分析とか、特定の送信元からの SCL レーティングより分析、 SCL レーティングというのはスパムらしさですね、の分析です。でこういったものを元にフィルターしたいということなんですけども、こういった設定はどこでできるかというと、送信者評価というものがあります。送信者評価なので、送信者評価をですね構成することによってフィルターできます。で送信者評価を構成するために、それを有効にするコマンドを実行しなきゃいけないよねということで、その下ですね、セットセンダーリピテーションコンフィグで、イネーブルと有効で、送信受信両方ともに有効だよという設定をしていただくということになります。ただこのセットセンダーリピテーションコンフィグを見ていただきたい、説明していただきたいんですけども、これオンプレしか使えないはずなんですね。クラウドでは使えないはずなので、まあ、実際の運用をしようという方はですね、動向ですね、ご注意ください。今は使えなくても将来は使えるかもしれません。 私が調べた限りこれオンプレしか使えないですね。